聖書申命記7章9から11節、ヨハネの手紙14章13から16節。あなたは知らねばならない、あなたの神主が神であり信頼すべき神であることを。この方はご自分を愛し、その戒めを守る者には千代にわたって契約を守り慈しみを注がれるが、ご自分を否む者には明々に報いて滅ぼされる。主はご自分を否む者にはためらうことなく明々に報いられる。あなたは今日私が行えと命じた戒めと掟と法を守らねばならない。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。説教、神の愛。ただいまご一緒に聞きましたヨハネの手紙に、神は愛ですとありました。愛という言葉から何をお思いになるでしょうか。愛情とか、恋愛という言葉もあります。それぞれ意味は違いますけれども、漢字を読みますと元になっているのは愛だと大体想像がつきます。では愛とは何ですかと問われると、何と言っていいのかよく分かりません。単に好きというのとは違うんだと思いますが、分かっているようでいて、よく分からないのが愛というものかもしれません。今日の箇所にもあります通り、神は愛、またはキリストは愛と、教会ではよく見たり聞いたりしますが、愛が何であるかをきちんと捉えていないと意味がぼやけてしまいます。聖書が言う愛とはどういうものなのか、また神は愛と語ることで聖書は私たちに何を伝えようとしているんでしょうか。まず14節を読みますと、御父が御子を世の救い主として使わされたとあります。ここでは父なる神を御父と呼んでいます。この14節では、父なる神が御子であるイエス・キリストを世の救い主としてお使わしになったと述べています。もう少し砕いて申しますと、神がイエス・キリストをこの世に救い主として誕生させたということです。救い主の誕生と聞きますと、クリスマスの出来事が思い起こされます。パレスチナのベツレヘムというところでイエス・キリストはお生まれになりました。これがクリスマスの出来事です。世の救い主とありますので、イエス・キリストは救い主としてお生まれになったわけです。イエス・キリストの誕生が普通の人間の誕生と違いますのは、神が救い主として誕生させたという点にあります。神がこの世界に救い主を誕生させたわけです。これを聖書では使わすという言葉で言い表しています。このクリスマスの出来事を伝える聖書箇所はいくつもありますけど、そのうちの一つにヨハネ福音書のこういう言葉があります。神はその一人をお与えになったほどに世を愛された。 独り子と言われているのがイエス・キリストです。そのイエス・キリストをヨハネ福音書では、神がお与えになったと語っています。誰かから他の誰かに渡すのを与えると言います。神は誰にお与えになったんでしょうか。世にいる人たち、つまり私たちにです。今日の箇所では神がお使わしになったと言われておりますが、今申し上げましたヨハネ福音書では与えると言われています。神はイエス・キリストをお使わしになりましたが、それは私たちにイエス・キリストをお与えになるということだったんです。使わすと与えるとでは私たちの印象は随分違いますけれども、神からご覧になれば同じことでした。キリストを私たちの世にお使わしになるのは、キリストを私たちにお与えになることだったんです。このキリストをお与えになるということを、今日の箇所のすぐ前では、生贄としてというふうに述べています。生贄というのは、人や動物を神への供え物として、生きたまま捧げることです。旧約聖書には動物を生贄として神に捧げたことが書かれていますので、生贄自体は神を信じている人たちにとっては珍しいことではありませんでした。しかし生贄とされるのは動物ではなくキリストです。キリストを生贄として捧げるために神はお与えになったと聖書では言っているわけです。神はキリストをご自分への供え物となさるために私たちにお与えになったというんです。つまり今日の箇所で御父が御子を世の救い主として使わされたと語っているのは、神はキリストを生贄としてお与えになったということなんです。救い主イコール私たちのための生贄です。こういう事実が飲み込めますと、神がキリストを使わしになるのは私たちにキリストをお与えになるのと同じだと申し上げたのもお分かりいただけるのではないかと思います。キリストを生贄となさるのは神お一人の考えによるものでしたので、人々には知らされておりませんでした。ですのでイエスがお生まれになった時には、イエスが救い主として使わされたことも、生贄として捧げられることも、イエスの両親を除いて誰も知りませんでした。イエスが救い主であるのを世の人たちが知らされたのは、イエスが生贄として捧げられた時、すなわち十字架の死においてでした。イエスの死をきっかけにして、イエスがお語りになった言葉とかなさった行いを見聞きした人たちの中から、遅まきながら神のお考えを知って、神が御子イエス・キリストの命を自分たちのために生贄として与えてくださったと信じる人たちが現れました。キリストを救い主と信じたのです。それはキリストが命をお捧げになったことによって、私たちが生きるようになるためだと今日の箇所の前には書かれています。私たちが生きるというのは今生きているのとは別の意味で、聖書では永遠の命と言われます。今生きている命はいつか終わりが来ます。死ぬ時が来るわけです。永遠の命を与えられた人も死ぬんですが、死で何もかも終わるわけではありません。キリストが復活なさったのと同じように、死を突き抜けて復活させられます。それを生きるようになると、この手紙では語っております。永遠の命をいただいたなら、死んでどうなるんだろうと心配しないで済みます。心 ここに私たちの救いがあります。私たちをお救いになるためにキリストは生贄となってご自分の命を捧げになりました。ご自分の命の方が大切なはずなのに、キリストはご自分よりも私たちが救われるのをお望みになりました。まあ、それだけ私たちを大切に思ってくださったわけです。キリストは私たちを愛してくださいました。キリストが十字架でご自分の命をお捧げになった出来事に、私たちに対するキリストの深い愛が表されています。キリストだけではありません。神にとってキリストは大事な一人子です。そのキリストを神は救い主として私たちに与えてくださいました。御子の命を犠牲にしても私たちを救おうとお考えになって、世の救い主としてお使わしになりました。神が御子をお使わしになり十字架で死なせた、ここに私たちに対する神の愛が表されています。愛という言葉そのものは私たちにとって抽象的かもしれません。この言葉だけですと意味がぼんやりしてしまうかもしれませんけれども、聖書が申します愛、特に神の愛、キリストの愛はキリストの犠牲と結びついていますので、愛のもたらすものがはっきりしています。キリストが私たちのために命をお捧げになった、この尊い行為は愛に基づいていたのだと知らされます。キリストの死から愛というものを教えられます。また神は御子キリストでさえも惜しむことなく世に与えてしまわれました。キリストを世にお与えになり、世に生まれさせた神の行為は愛に基づいていたのだと知らされます。神にとって愛というものは与えるものだったんです。御子も救いもお与えになるのが神の愛です。人間の世界では愛といえば、恋愛が一番わかりやすいかもしれません。神の愛と恋愛はどちらも愛という言葉が使われていますが、愛の性質には大きな違いがあります。恋愛にも相手に与えたり相手に尽くしたりという面もありますが、与えているだけで自分は満足できるでしょうか。相手からも愛情をもらいたい、尽くしてほしい、つまり愛されたいのです。自分が一方的に愛するだけでは物足りない、偏っている。見返りとは違いますけれども、自分からの愛に対する答えも欲しい。それで自分も愛されることで恋愛が成立するわけです。では神の愛はどうなのか。神もご自分からの愛に対して私たちからの答えもお求めになります。しかし私たちからの答えがなくても神は私たちを愛してくださいました。その証拠に私たちが神に愛していますと答えるより前にキリストをお与えくださいました。つまり神はご自分が私たちから愛されているかどうかで私たちを愛したのではありません。神はまずお与えになった。御子も愛も愛してくださった。神の愛は一方的なんです。神の愛は与えるだけの愛です。私たちにキリストをお使わしになって救いを与え、永遠の命を得させてくださった。キリストを与えることによってご自分が私たちを愛しているということを知らせようとなさいました。ですから私たちはキリストの死から神の愛を知らされるのです。これまで申し上げてきました通り、私たちは御子イエス・キリストを 与えられました。これを受けて15節には、イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまりますとあります。公に言い表すというのは、信仰を告白することを意味します。つまり自分は信じていますと教会員皆の前で言うことです。イエスが神の子であるということをです。イエスが神の子であるとは、御子であるイエスが世の救い主として父から使わされてきたのを言い換えたものです。また私たちがイエス・キリストを信頼して従うことも含んでいます。つまりここで言う信仰の告白は、キリストを救い主と信じて頼りにし、キリストのように生きたいと願うときになされるものです。この信仰を自分のうちに秘めたまんまにしておくんではなくて、みんなの前で公にするわけです。この聖書の文章は、教会で行われる洗礼式や信仰告白式を踏まえたものと思われます。そして注目すべきはこの15節の後半です。信仰を告白した人には、神がとどまってくださり、その人も神にとどまると言われています。神が人にとどまり、人が神にとどまるというわけです。まあ、何やら神秘的な感じもいたしますけれども、簡単に申しますと、神と密につながっているのを述べています。私たちは神を見られませんが、ここで言われています通り、神が人にとどまり、人が神にとどまる、まあ、そういう密接な関係を持てます。私たちが神を深く知るだけでなく、私たちは神に深く知られます。神から恵みを受けます。私たちは神と共にいられるのを喜び、神を褒めたたえます。つまり知的なレベルで神とつながっているというだけでなくて、私たち個々が丸ごと神に受け入れられるわけです。この神との密接な関係によって、神に助けられたり、励ましや慰めを受けたりします。どういう時も神の温かな眼差しを感じられますし、私たちを包み込むような大きな神の御手の中に置かれている信頼感があります。聖書の言葉が心に響いて苦しい時の助けになったという人も少なくないはずですが、これは神との関係ができたことによって、神から直接助けを受けられるようになるからです。愛以外にも神から恵みをいろいろといただきます。神から与えられるばかりなのは申し訳ありませんので、神の愛にお応えして、神に感謝を言い表し、神を褒めたたえます。つまり礼拝をお捧げするんです。これも神との密接な関係の一部です。自分がキリストを信じたことによって、神からの一方的なものではない神との密接な関係が生まれ、その関係が保たれていきます。これは言葉を変えますと信仰生活です。神が自分にとどまり、自分が神にとどまることで信仰生活が営まれます。信仰生活を送れるのは、神が自分にとどまり、自分が神にとどまっている産物なんです。この信仰生活では、神から一方的に愛や恵みをいただくだけではなくて、私たちから愛を表すことも含まれています。神からの愛と私たちからの愛と、それぞれの関係が合わさって、神との密接な関係が保たれていきます。こう申しますと、まるで私たちの努力が信仰生活を保たせているように聞こえますけれども、この関係が保たれているのは、13節の言葉によりますと、 神がご自分の霊を分け与えてくださったからです。ここで言われている神の霊は聖霊です。私たちとキリストを結ばせるために神が送ってくださった霊です。神が私たちのうちにとどまり、また私たちが神のうちにとどまるのは聖霊の働きによるわけです。つまり神との密接な関係がもたらされるのは聖霊のおかげです。私たちが神の愛をいただいているのも聖霊の働きです。この世にいる私たちに聖霊が神の愛を伝え、また運んでくださったというわけです。神との密接な関係についてはよほど大切なことだと見えて、ヨハネ13節で聖霊の働きとの関わりを述べた後、15節で信仰との関係で述べました。今日の箇所ではもう一度16節の最後でも述べています。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいますとある通りです。15節と同じ内容を述べているようにも思えますが、15節ではイエスが神の子であると公に言い表す人はとあったのに対して、こちらの16節では愛にとどまる人はとあります。愛にとどまる人という言葉での愛は、まず神の愛が考えられます。神の愛にとどまるのですから、神から愛を受け続けるということでしょう。15節では信仰生活を通して神からの愛を受け続けることを語っていましたので、神の愛を受け続けるには信仰生活が大事になります。また愛にとどまる人の愛を神の愛ではなくて私たちの愛というふうにも考えられます。人間の側の愛とも取れるわけです。人が神の愛に動かされ変えられたときに神を愛し他の人を愛せるようになります。神を愛し人を愛する代表例がキリストです。同じように愛にとどまる人はキリストのような生き方をしている人です。愛にとどまる人という言葉の愛は神の愛、また人の愛、どちらとも言えますいずれにしましても神が愛してくださったのが私たちが愛せるようになった始まりであるのは確かです。神に愛された人が愛にとどまり、神を愛し人を愛するんです。神に愛されたのだから、その愛を大切にしてあなた方も愛して生きようというふうに呼びかけられているのだと思います。そうすれば神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。信仰生活で神の愛を受け、神の愛によって変えられ、神と人を愛するようになった人は、先ほども申し上げました通り、神との密接な関係において生きることができます。私たちは神の愛や恵み、救いの確かさを与えられて、その神の愛に応えて私たちも神を愛し人を愛します。愛がぐるぐると循環していくようなものです。一方的な愛ではなくて、行ったり来たりの双方向の愛の関係が築かれていきます。とはいえ、私たちはもともと愛を欠いていたり、不完全な愛しか持っていませんので、神と愛し合う関係を築くことができませんでした。そんな私たちが神を愛し人を愛せるようになるとすれば、これは神の愛のおかげです。神は愛を知らなかった私たちにキリストを与えてくださり、愛を豊かに注いでくださいました。まさしく神は愛です。神が私たちを愛してくださったので、私たちは愛が本当はどういうものかを知らされました。 ですから私たちも神と人を愛そうとするわけです。愛にとどまる人は神との密接な関係に生きるのを求めずにはいられなくなります。神の愛が私たちを動かしているのです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、あなたは私たちに永遠の命を得させるためにイエス・キリストをお与えくださいました。あなたはキリストを私たちにお与えになるほど私たちを深く愛してくださいました。あなたについて何も知らなかった私たちを憐れみ、豊かな愛を注いでくださりありがとうございます。しかもあなたの愛に応えたいと願う私たちとどこまでも関わっていてくださると教えられました。私たちがあなたの尊い恵みに応えて、あなたをまた人を愛せるものにしてください。愛をいただくだけではなくて、私たちも愛を与えられるようにしてください。願いつつもこの場に集うことができなかった一人一人を顧みてください。病気の人、体が弱っている人を癒し支えてください。悩み、また苦しむ人を助けてください。不安な日を過ごしている人を励まし、迷う人には正しい道をお示しください。看病している人、介護している人の健康どうかを支えください。家族のことで心配し、また心を痛めている人を慰めてください。選挙が行われていますが、国のためにふさわしい働き人が立てられますように、どうかあなたがお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。